喫茶ボンのカウンターに男が無言で座った。マスターの森は何も言わずに彼に IC レコーダーを渡した。男はイヤホンを装着してしばらくそれに聞き入った。時折イヤホンを指で押さえ目をつぶりホットコーヒーをすすりながら、ものの7分程度であろうか、すべてを聞き終わった彼はその IC レコーダーを懐にしまい、その代わりの端末を森にそっと渡した。合わせて男はポケットから封筒を取り出し、それも森に渡した。あら、こんなに？男は何も答えない。ただ、ほくそ M だけである。あんたの頼みは断れないわ。古田は笑みを浮かべた。
次はいつ来るんですかね。
だいたい週1ペースで来てるけど、次の来店日なんて分かりっこないわよ。
いつ頃からあいつここに通っとるんです？
そうね、1年前くらいから。
マスターと喋ったりするんですか？
あたし？森は手を上げ首を振った。
あ、そう。
古田はそっけない返事をした。あの人すっごい魅力的でしょ。
ああ、まあ
ロマンスグレーで顎ひげもいい感じ、上品で垢抜けてどこか都会的じゃない。ここいらじゃいない感じのナイスミドル。
確かに顔立ちは男前ですけどな。
体型はおじさんそのものだけど雰囲気がなんか違うわ。雰囲気違いすぎてこっちから軽く声かけられんわいね。
おお、長年この喫茶店を切り盛りしてきたあんたでもそんな感じになってしまうお客っておるんですか？
森はうなずく。あんまりその手の人はおらんけど時々はね。一元さんは特にこっちからは声かけることはないけど、常連さんであの人みたいなオーラ出す人はそうそうおらんわ。古田はポリポリと頭をかいた。ねえ、あの人何者？
マスター、あんたはわしが聞くことだけに答えてください。でないと今渡したその封筒の中身返してもらうことになる。
何その上から目線。私はあんたっていう人間に惚れ込んで依頼を引き受けてんの。金なんか二の次よ。古田はやれやれとため息をついた。
マスター、わしは生まれてこの方その家の方面には全くご縁がないもんでね。そっちの方は諦めてくださいよ。
森は口に手を当ててクスクスと笑い出した。何勘違いしてんの、トシさん。
ん？
私こう見えても妻帯者なのよ。
え？
子供もおれんけど。
え？
古田らしからぬ妙な声が出てしまった。私こう見えてものんけよ。
じゃあなんでそんなおねえみたいな。
昔はデザイナーだったのよ。
あ、デザイナー。
森はかつて東京でアパレルメーカーの服飾デザイナーとして活躍していた。メンズのみならずレディースのデザインも手掛ける職業であったため、女性の気持ちや感覚に敏感にならなければならなかった。当時彼はいろいろな女性と接点を持ち、彼なりに女性というものを分析した。啓発書の類には、君の目はどこについているという問いかけがある。自分の目というものは前を向いている。そのため仕事において常に前を向いて物事を見て思考し、 行動せよとの話がある。しかしそれはあくまでも一面的な話である。人間の視線というものはそんなに直線的なものではない。180度の風景が常に目に入るということはないが、それに近い見え方はする。特に標高の高い山頂に立った時に見える景色というのは、視覚に入ってくる情報のみならず、体全体で山頂からの眺望を感じることができる。澄み切った空気感、何一つ遮ることなく降り注ぐ日光。頭上には空と雲しかなく、ありとあらゆる物質的なものが自分の視線の下にあるという体感的なものが、180度、いや360度のパノラマ視点を生み出すのである。人間が主に狩猟で生活を営んでいたかつての時代、男は外で狩りをし、獲物を捕まえてくる。その側面で見れば、君の目はどこについているという発想はあながち外れていない。とにかく目の前の獲物を仕留めるために前だけを見ていればいいのである。しかし狩猟の成果は常に上がるものではなく、日によっては食料にありつけないこともあろう。女はそれを受け入れる側だ。狩猟の結果が出ない時期が続けば、何かで食料を補わなければならない。そのために男どもが留守にしている間にこなす仕事は多岐にわたる。木の実の採取であったり、火をつけるための薪の用意なのかもしれない。獣の肉を燻製にすることかもしれないし、魚を干すことかもしれない。そのあたりは、狩猟を第一義的な仕事とする男と比べて、視野は全方位的であり、そして包容的であると言えるだろう。狩猟を終え、帰ってきた男どもの求めに応じて、愛し合う行動をとるのも、女性的包容力に富んだものなのかもしれない。で、女の気持ちとか色彩感覚とかを知るためにこんな風に、形から入ったわけ。
はあ。で、やっぱり見えてくるもんかね。
森はうなずいた。女はね、やっぱりアンテナが広いの。自分の見せ方もそうでしょ。
見せ方、どういうことですかね。
化粧なんて男はしないでしょ。スカートってアイテムは男は身につけない。ヒールのついた靴も、ちょっとした首元のアクセサリーも男にはご縁がない。洋服にしても、いわゆる女の子らしいパステル調でまとめた色使いとか、男なら絶対無理だし、髪型も男に比べて数限りないバリエーションがあるでしょ。ああ、そうそう、言葉もそうよ。このあたりがわからなくて服のデザインなんてできないわ。
ほう。奥が深いもんですな。
世に出てるデザイナー見てみなさい。結構な割合でそっちの人いるから。
ああ、そうなんですか。いやー、わしはどうもその辺の業界には縁遠くてね。今度何かで見てみますわ。
昨日と同じカメラマンジャケットを着ている古田は、その胸ポケットからタバコを取り出した。森はすかさずライターを取り出して、それに火をつけた。まあ一応そういうことで、私は男も女もなんとなく理解してるってわけ。古田は煙を吸い込んで勢いよくそれを吐き出した。大体ね、普通の人間ってもんは、年取るにつれて格好とか結構どうでもよくなってしまうもんなの。歳さんみたいに。
わしみたいに？
それがなぜだかわかる？
いや、わからんですわ。
人生経験が服の価値を超えてしまうのよ。
ほう。
国の要人とかお偉いさんとかは、有名ブランドの洋服とか身につけているけど、それはね、 その人たちの人生経験がそのブランドの価値と一緒ってことなのよ。
ちょっとよくわからんですな。もっとわかりやすく教えてもらえんですか。
人間の価値なんてもんはお金では測れないわ。私もトシさんもそこら辺のじいさんもばあさんも等しく人間として様々な人生経験をしているわ。それは国の要人も社長さんも同じこと。彼らにはお金がある。お金がある人は自分の人生経験を表現するためにいいものを身につけることができる。でも私らみたいなお金がない人間は高くてそれを買うことができない。あたりを見てみればファストファッションとかあるけど、それじゃあ自分の人生経験を安く見せてしまうだけになってしまう。したがってその方面に関心を示さなくなる。それだけのことよ。
っていうと、ファストファッションはマスターにとって悪とでも？
悪とは言わないわ。何事も需要があるから供給があるんでしょ。市場があるから物が売れる。これは正解だと思うの。ただね、残念なのよ。いくら小綺麗に見えてもファストファッションはファストファッションでしょ。特に全身をそれで覆い尽くした人に、あんたはそんなに安っぽい人生過ごしてきたのかって言いたくなっちゃうのよ。服装に無頓着であった古田にとって、この森の持論は新鮮だった。人は見た目が全てって言うじゃない？
ああ、はい。
トシさん、あんたが持ってるその手帳、使い込み方が半端じゃないわ。森はカウンターテーブルに置かれた古田の手帳を指さした。で、何？そのライター、ずいぶんおんぼろな感じだけど、ちゃんと手入れしているみたいね。あの時からちょくちょくうちに顔出してるけどね、いつもそのライター。タバコの箱の上に丁寧に置かれた金属製ライターを手に取って、森は自分が加えるタバコに火をつけた。手帳もライターもトシさんがすっごい大事にしているのがわかる。この二つはあなたの価値とほぼ同等の価値を持っているってことかしら。ライターを返された古田は、それを手に取り、笑みを浮かべた。
マスター、このライターはね、わしっていうよりも、ある男の思いが込められた、形見みたいなもんなんですわ。
森は神妙な顔をして、そうかと古田に共感を示し、煙を吹き出した。その男と、あのロマンスグレーが、何か関係があるってことなのね。古田は静かにうなずいた。そして独り言をつぶやいた。
わしに力を貸してくれ、村上。
主衛殺害の重要参考人である東堂の情報を探るべく、ドットメディカルから出向しているエンジニア2人から総務部にある個室で事情を聴取していた佐竹は席を立ち、うろうろとしだした。事実、君たちが今のシステムを管理運用している。君たちが上官に入ってからというものを、これといったトラブルも何もないし、その功績は立派なもんだよ。そして、次期システムの開発にも真剣に取り組んでいる。ありがたいというほかない。エンジニアの一人である真田は、無言で佐竹の言葉に耳を傾けた。しかし、うちのシステムが誰かによって侵入され、社員の情報も改ざんされた。 これは事実だ。君たちが今回のことに全く関わりがないとなると、どういった可能性が考えられるんだろう。課長から知らせを受けて真田と昨日話してたんですが、思い当たるのはルートクラックです。真田と一緒に座っている武田が言った。
ルートクラック？
はい。でもそれは情報管理課の人間にしかできません。システム管理者ユーザーのアカウントでシステムに侵入し、山形部長の情報を東堂に置き換えるしか現状方法がありません。やっぱり外からってのは無理か。この言葉に真田があえて言えばと言葉を続けた。既存のプログラムとかシステムの運用の範疇で考えると、クラック自体ありえないことです。ですが、ここに人が何らかの形で介在すると可能性は広がります。それは例えば何だ？映画みたいな話になりますが、いいですか？
佐竹はうなずいた。システム運用的には何らのセキュリティホールはない。それは今日の早朝5時に出勤し、真田と武田が洗いざらい調査した結果だった。社内システムのアクセス情報を目を皿のようにして調べても何も不正は検出されなかった。例えば何らかの方法でシステム管理者ユーザーのアカウント情報を入手し、校内の人間が社内システムにアクセスしたとしても、その痕跡は確認できるはずだ。しかし、そういった動きも確認できない。そこで二人は、ある結論に達したようである。一つは、校内の誰かが痕跡を残さずにクラッキングする能力を持っているということである。
具体的にどういう方法があるかはわかりませんが、例えば、金曜の勤務時に、東堂と何らかのつながりがある人物が USB とかを校内の端末に差し込んで、私らには検出不能な不正なプログラムを流し込み、部長の情報を書き換えた。そして東堂が校内に侵入し情報を復元。
そんなこと実際にできんのか。
わかりません。もしもそれができるとすれば、俺らを凌駕する知識と経験が必要ですし、システムを開発した開発元からの情報がないと、まず無理です。
ドットメディカル？
真田はうなずいた。
金沢銀行のシステムがうちのものに切り替わったのは3年前です。私も武田も、このシステム自体の開発には携わっていません。システム納入が決まり、仕様等のレクをドットメディカルから受けて、そこから出向されている一エンジニアです。なので、レクを受けていない部分の細かいプログラムまでは正直わからないことがあります。
で、もう一つは？
この佐竹の問いには武田が答えた。
本システムにはシステム納入時に一定の要件を満たすと、金沢銀行の経営企画部部長の情報を東堂という男に書き換え、一定の時間が経つとそれが元の情報に戻るというプログラムがあらかじめ盛り込まれていたのではないか。
え？ちょっと待てよ。武田、お前が言ってることはつまり、今回の情報の改ざんと復元はシステム納入時にすでに予定されていたプログラムだとでも言うのか？
課長、言ったでしょ。映画みたいな話って。
佐竹は黙った。そして静かに口を開いた。
どのみちドットメディカルが鍵を握っているか。
ふと佐竹は真田と武田を見た。彼らは紛れもなくドットメディカルからの出向者である。その彼らが何のためらいも見せずに出向元を疑っていることに違和感を感じた。
課長、俺らはことに使えてるんです。
ん？
ドットメディカルに使えてるわけじゃないです。一応そっちの方面のプロ意識はありますよ。周平さんだけじゃなくて、小松部長も自殺する羽目になったんですから、絶対に原因を突き止めますよ。こんなことにケツまくってたら、人として終わりですわ。
佐竹はこの言葉に笑顔で答えた。
近藤里美の件はどう考える？
この問いに真田が答えた。
物理セキュリティを破ってまでマッシュオペをするには相応の時間がかかるでしょう。事件当日の時間関係を見てもそれはちょっと無理のような気がします。一番簡単なのは小松部長が管理する承認キーを東堂が何らかの形で手に入れて淡々とマッシュオペを実行したんでしょう。承認キーを手に入れるか。物理セキュリティの壁さえ何とかすればマッシュオペ自体はそんなに難しいことじゃありません。でもうちのシステムの概略とかコードのことぐらいは分かってないとできないだろう。そうです。となると誰かが東堂にシステムのことを手ほどきしないとできないってことか。そういうことです。近藤さとみのマッシュオペに関する問題はその東堂に手ほどきした人間が誰かということを突き止めることが重要な鍵となります。佐竹は分かったと言い、昼の休憩を取ることを提案した。課長、部長って本当に自殺だったんですか？真田の唐突な質問に佐竹は言葉に詰まった。小松の自殺に関しては佐竹も不可解であった。普段と何も変わらない様子であった小松が突然のしこ山で自ら命を絶ったからだ。しかしその原因を確かめる術は今の佐竹にはない。なので今のところ佐竹にできることは今日の晩の通夜に参列し小松が死亡したという現実を直視するということぐらいしかない。仮にですよ、東堂が部長の承認カードそのものを持っていたとすると殺人の疑いが出てきませんか？そうですよ課長、部長が急に自殺なんてどうも嘘くさいっす。真田と武田の言葉はまさに佐竹の気持ちを代弁したものであった。しかしここで彼らに同調してしまうと二人に金沢銀行に対する妙な不信感を焚きつけてしまうことになるかもしれない。佐竹は言葉を飲んだ。五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたらウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。